笑顔発信中 FM 西東京。
サロンド武蔵野理髪店、玉川上水沿い、午後2時、雑木林に囲まれた創業45年の古風でこじゃれた理容サロン。2代目オーナーの阿部ちゃんが一人で切り盛りしている。そんなお店に今日も前衆議院議員の松本洋平さんがお茶を飲みに来ています。
どうも松本さん、チョアス。
どうもこんにちは。
どうも元気ですか。
もう見ての通り元気いっぱい頑張ってますよ。
そしてですね、今日はですね、なんとですね、
はい、
いつもとまた違う人数がちょっと多いんですよね。
多いですね、今日はね、またね、安倍さんのね、本当にこの理髪店にも大勢の方が、
はい、ありがとうございます。
いただいているわけでありますけれども、今日はですね、はい、なんかいつもと違ってちょっと若い感じが、
はい、若いですよね、
ね、ありますけれども、うん、実は、はい、この前の統一地方選挙で、はいはい、小平の市議会に、うん、初めて当選をした、はい、若い二人に来てもらってますから、ちょっと早速いろいろと話を聞きたいと思いますけれども、まずはじゃあ自己紹介ということで、磯山さん、お願いします。
はい。磯山亮、31歳です。松本洋平さんの、秘書を昔やっておりました。今回、市議会議員に当選させていただきました。しっかりと頑張っていきたいと思っております。今日は、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、続いて堀さんお願いします。
はい、堀浩二と申します。28歳です。市議会でもですね、一番の若手ということでですね、これから元気いっぱい頑張っていきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まあ、ということでね、31歳と28歳っていうことで、若いですね。
若いですね。
そうですね。
まあ大丈夫だ、俺。
いやいやいや、でも十分安倍さんも、もう見た目若いから大丈夫だと思います。まあ、とんでもないです。まあそんなことで、はい、まあ今日は二人の話をいろいろとぜひ聞かせていただこうと思うんですけれども、ね、ちょっと僕からまず質問していいですか。
はい、
そもそも、二人がね、なんでその政治家になろうとしたのかっていうのを、ぜひ教えてほしいと思っているんだけれども、じゃあせっかくですから、じゃあどうし、じゃあ、堀さんからぜひ、若い方から、じゃあ、堀さんからお願いします。
はい、ありがとうございます。私はですね、もともときっかけっていうのがですね、父がちょっと脳梗塞を患ってしまいまして、で、行政とか政治に対して、もっとああしてほしいな、こうしてほしいな、というところも結構あったんですけど、佐賀県、出身が佐賀県なんですが、東京に上京をして、ボランティアでいろんな政治の お手伝いをさせていただきながら、自分にも、できることをやろうというので、小平にもご縁をいただきまして、商店街の活性化とか、いろんな市民の皆様方からあれやってくれ、こうやってほしいというのも本当にわかりますので、自分も、頑張ろう、若い力を生かして、なんとかこの小平を活性化しようというので、政治家を志させていただきました。
なるほどね。ねいやもうね、頑張ってもらいたいと思います。じゃあ、続いて、磯山さん、お願いします。
私は、松本洋平さんの秘書をやっていたんですけれども、やっぱその中で、経験してきて、本当に多くの人たちがですね、様々な要望を、ここ、胸の中に温めていることを知りました。そこで、本当に松本さんのところにいるときには、国に対してさ、こういうことやってほしい、ああいうことやってほしいっていう、お声をですね、私自身、松本さんに伝えていたんですけれども、今回、市へもですね、まあ当然皆さん、いろんな思い持ってます。そういう思いをですね、一つでも多く伝えたいと、そういうパイプ役になりたいと、そのため、秘書の経験を活かせばですね、自分にそれができるんじゃないか、まあ、そういうことでですね、市民の皆様の役に立ちたいと思って、今回、立候補させていただきました。
ね、はい、まあこういう風にね、28歳と31歳の若い人たちが、ね、小平の市議会に新しく入ったわけだけれども、私自身がぜひ皆さんにも知ってもらいたいなと思うのは、二人とも、実はその、今の話を聞いてもわかる通り、もともとその政治との縁があった人間がやってるっていうんじゃないんですね。全然政治の世界とは全く関係ないかった人間が、 問題意識を持って、はいはい、まあ、いろんなボランティア活動だったりとか、政治活動を自分ができるところから始めて、で、実はこういうふうに28歳と31歳で、まあ、今回、当選をしたっていうことで、はいはいはい、ぜひね、これは皆さんにも知ってほしいと思うし、私思うのは、ぜひね、二人には頑張って活躍をしてもらって、はい、もう街を良くするのはもちろん、同時に、やっぱりその政治に対するその距離みたいなものをね、やっぱり縮めてもらって、ぜひね、多くの人たちが本当にこの街づくりにこう参加してもらえるような、まあそんな形のね、役割っていうのもぜひ期待したいな、なんていうことをすごく思うんですけれども、ちなみに安倍さんからはなんか質問とかないですか？
まあ、じゃあその、なんて言いますかね、いわゆるまあ政治のその最初の試金石というか、なんと言ったらいいんでしょうか。選挙ですよね。お二人、若い二人。
はい。
選挙当選してきたわけですよね。
はい。
実際あの選挙活動というのをこの街でやってみて、どんな感想というか、あの、中と外でね、見ると全然違うと思うんですよ。
ええー。
まあ、ぐっちゃな話を聞かせてもらいたいなと思って。
そうですね、今回自分も28歳なので初めて、選挙戦、
そうだよね、
選挙には、立たせていただいたんですけれども、一番、まあ、あの、小平に活力というスローガンを掲げて、はい、選挙は戦ってきたんですけれども。
それなの自分で、
はい、自分で、
あ、そうなんだ、
自分で決めたというよりも、やっぱり市民の皆様方から、やっぱり、もうちょっと小平元気にしてよ、活力もうちょっと出していこうよっていうのがありましたので、はい、一番家庭にも、街にも、
まあそうですね、
一番足りない二文字は活力であろうと思いまして、活力というのを立たせていただきました。はい、で、思ったのがですね、先ほど松本さんの方から、政治を、まあ、身近に感じてほしい。
はい、
まあ、別世界のものじゃないということを言われたんですけれども、結構あの、やって、一番最初に思ったのは、まあ、元気よく活力を持ってというのをやらせてもらってたんですけど、若い人たちが結構高校生とかですね、それこそ小学生、中学生という方々が、堀工事頑張れよというようなですね、いただいたので、そのまま皆様に、若い人たちにもですね、政治を身近に感じてほしいというのもありましたし、それはずっと持っていただきたいなと思いましたね。
吉山さんはどうですか？はい。
私はですね、実は2年前に、
補
欠選挙に、出させていただきまして、はい、ちょっと結果は出せなかったんですけれども、あとは松本さんの選挙なども見て、参ったんですけれども、はい、本当に今回の選挙っていうのは、まあ、皆さんもご存知通り、3月11日の大震災がありまして、
はいはい、そうですね。
非常に、まあ、選挙やる方としても、とても難しい、選挙だったと思います。はい、あとは、やっぱり、こう、一般の方々の政治離れと言われてるんですけれども、僕は実際選挙やってみて思ったのは、まあ、今回自粛ムードだったんですけれども、本当に、一般の方は しっかり政治家を見ているということをすごく感じました。見てないようで、もうしっかり見てると。
なるほどね。
だからそういう皆様に対してのですね、しっかりとした責任を果たしていけるように、頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。どうですか、松本さん、こんな若い二人の感じですね。
ね、まあ、いろいろと話を聞かせてもらって、やっぱりその、まあ、堀さんの話で、ね、その、結構、政治にちょっとあんまり関心ないんじゃないのっていうような人も、すごくこう、ね、声をかけてくれたなんていう話は、おそらく、ね、やっぱりそういう、ね、二人の存在が、やっぱり、そういう、政治に無関心な人にも、やっぱり届くような、やっぱりそういう魅力あるものとして、映ってると思うし、で、多分ね、そういう気持ちっていうのは、多分、これは僕の感想ですけれども、やっぱりね、こういう若い人に、少し暴れてもらってでも、この街を変えてほしいっていうね、そういう思いの表れなのかな、なんていうことをすごく感じました。だし、まあ、あと、伊勢山さんからはやっぱりね、今回のその、震災の話なんかもありましたけれども、はい、やっぱりね、同時に今回の選挙ほど、おそらく本当の意味で街を良くしてくれる、我々の生活を守ってくれる政治家って一体誰なんでしょうっていう、まあそういう意識はすごく強かったのかな、はい、なんていうことを感じてますから、まあぜひね、二人には初心を忘れずに一生懸命頑張ってもらいたいと思うんですけれども、ちょっともう一つ僕からじゃあ、はい、質問をさせてもらいたいと思いますが、やっぱりね、政治家っていうのは目的じゃダメなんですよ。
そうですね。
あくまでも、 政治家っていうのは手段であって、うんはい、目的はこの街をこうしたい、うん、ああしたい、この国をこうしたい、ああしたいっていう、うんうんうん、やっぱりその将来自分たちが目指す街だったり国だったりとかの、うんうん、やっぱり将来があって、うん、で、それを実現するための手段としての政治家がありますよっていうのがすごく大事だと思うんですね。うんうんうん、で、そういう意味では、まあ、この二人は、政治家になることが目的ですっていう、はい、そんなね、うん、つもりで、政治を目指してるんじゃないっていうのは、うん、まあ自分自身よくわかっているんですけれども、うんうん、まあだからこそね、ぜひ二人には、これから市議会議員になって、どんなことをやりたいかっていうのをちょっとね、うんうんうん、ぜひ聞かせてもらおうと思います。じゃあ、磯山さんから。
はい。はい、ぜひ。
もう大きな、こととしてはですね、うん、やはり、みんなが、小平に住んでよかったなって思えるような小平市を作っていきたいと、そう思っております、
はい。
で、具体的に、私が一番やりたいと思ってるのは、うん、まあ、近年、やっぱり小平市でも財政状況厳しい厳しい言われてますけれども、私も愛知県の出身なんですけれども、はい、小平市本当にいいところたくさんあるんですね。例えばブルーベリーだったり、
本当いいところだよ。
グリーンロードだったり、あとは、まあ、FC 東京の練習グラウンドだったり、そういう資源がですね、まだ小平にはあるんじゃないか。そういう小平の強みを生かして、しっかりと、財政向上を見つつ、こう、小平市を発展させていけるような街づくりに取り組んでいきたいと思っております。
なるほど。
はい。じゃあ続いて堀さん、ぜひ聞かせてください。
はい。磯山さんが言われたようにですね、いいところをもっともっと伸ばしていく、っていうのはもうもちろん大切なことなんですけれども、同時に、おかしい点も直していかなければいけないというのももちろん大切なことだと思っております。例えば、はい、先日ですね、ロシアの副大統領が北方領土に、上陸して日本にはもう返しませんよというような態度を取り始めていると。で、前議会なので、自分もまだ議員ではなかったんですけど、小平市議会ででもですね、メドベージェフ大統領が北方領土に上陸したので、毅然とした外交を求める意見書というのを、議会に意見書として提出したんですけれども、これが、小平市議会で否決をされてしまったり、あるいは、尖閣諸島、はい、中国漁船が衝突してしまった、
うん、
というのも反対声明を、うん、意見書を出そうというので、提出もされたんですが、うん、これも否決をされてしまったと、はい、結構国民のですね、国の領土とか、うん、あるいは生命財産をきちんと守る、うん、国民の皆様が当たり前という思っていることを当たり前にする、これも、大切な大切な、議会の役割ですし、市議会が政府に訴えていくというのも、うん、市議会の大切な役目なので、うん、そういった当たり前のことをきちんとやっていくことも、ね、目標に掲げていきたいと思っております。
ありがとうございます。
うん、ね、どうですか、安倍さん、二人のこういうの話を聞いて、うん。
ちょっとね、嬉しくなっちゃいますよね。でもね、若いっていいなっていう感じですね。
いやいやいや。
俺も若いつもりで、まあそれ置いといて。
そうですよ。うんうん、ね、でも本当に、二人にはぜひ頑張ってもらいたいと思いますし、うんね、またこの FM 西東京をお聞きになられてる方は、うんうん、小平市民の方だけじゃなくて、うん、他にも多くの市のね、方が聞いてますから、うんうん、ぜひね、
うん、
今後、我々の番組にも、ね、若い人にも遊びに、うん、他のね、いろんな市の人たちに遊びに来てもらって、
ですね、
またいろいろと話なんかも ね、聞かせてもらったりなんかすると、うん、またその地域の、うん、ね、うん、課題なんかも見えてきて、
ね、
面白いんじゃないのかな、ということは思いますよね。
思いますね。
もうね、うんうん、まずは二人に、これからぜひ、大活躍をしてもらって、
はい、
また番組にも遊びに来てもらって、はい、安倍さんも私もそれぞれやっぱり一生懸命頑張って、
みんなで頑張ります。
ね、そうですね、
うん
まあ。特に今地震なんかもあって大変な時期だからこそ、一生懸命頑張りましょう。
はい、
今日は二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。